斉藤達也の横浜市緑区目安箱チャンネル。
はい、皆さんこんにちは、横浜市会議員の斉藤達也です。本日もポッドキャスト番組をご視聴いただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、インタビュアーの荒木睦子です。斉藤さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、斉藤さん、
はい、
横浜市のですね、予算案について、
はい、
ちょっとお話をお聞かせいただけるというふうに伺ったんですけれども、
はい、そうですね、
はい、とても私個人的にも興味があります。
そうですね、はい、今ちょうど議会が行われている最中なんですけども、はい、でちょうどこの3月末で年度が終わって4月1日から、新しい年度に入るわけなんですが、
はい、
まあ、その新しい年度の、はい、まあ、令和8年度ですね、の予算案の審議が今進んでいるというところですね。はい、はい、
はい、
これはもう全国どこでも同じような状況でやっている状況ですね。
なるほど、はい、ということはもう今じゃあもうその予算案をどうするかっていうのはもうほぼほぼあれですか、決まった感じになるんですか。
ですね、予算案というのはいわゆる市長の方から議会に提案をされるんですね、はい、来年こういう予算にしたいんですっていうことですね、
うん、
でその予算案をじゃあこの議会の方でじゃあその予算がちゃんと組まれてるかどうかとか、あとは漏れがないかとかね、あるいはこういうところもちょっと気をつけてほしいとかね、そういうことを、まあ、議会の、まあ、いろんな本会議とか、あとは委員会ですね、はい、予算、まあ、横浜都予算第1第2特別委員会というふうな形で、議員の全体を2つに分かれて、審議を行っていくんですね。はい、でそれとあとまた常任委員会でも行われて、で最終的にまた本会議、まあ、これを横浜でと3月24日が、まあ、最終日なんですけど、まあ、そこで議決を行うというふうな流れになります、ね、
そうなんですか、はいはい、
だちょうど今 そういう審議は
各じゃ今もう結構あれですね、はい、もう終盤に差し掛かって
そうです、ね、
いるような感じなんですね、
もうだいぶいろんな各方面からの、はい、審議がね行われているという状況ですね、はい
はい、大体翌年度か、うん、翌年度のその予算案というのは、はい、いつぐらいから審議が始まるんですか。
あ、これは議会が始まるのが大体2月頃なんですけども、まあ、1月末から2月頃から、まあ、横浜市の場合はね、審議が始まっていきますけども、まあ、そういう中で、まあ、横浜市の場合は今回は1月の28日から議会が始まってそして3月の24日で議会が終わるというこのスケジュールで、議論が、ね、行われます。
はい、はい、とじゃあ2ヶ月間の間でどのようにしていきましょうということがじゃあね審議されるということなんですね。
そうですね、はい、そういう仕組みでこれはもう全国どこでも同じ仕組みになってますね、はいはい、
そうですか、
はい、
はい、
で特にこう今回横浜市に関してはちょっと解説をちょっと詳細のね解説をしたいなと思うんですけども、
はい、お願いいたします、はい、
まず俺多分もう聞き慣れない言葉なんで、あそういう言葉なんだっていう風な感じで聞いといていただけるといいと思うんですけど
わかりました、はい、
まず一般会計っていう会計と特別会計っていう会計とで企業会計っていうのがあるんですね。でそれで、はい、一般会計ですと2兆993億円特別会計が1兆3514億円で企業会計が6193億円という、まあ、こういうふうな形で全部合わせると総計が4兆700億円という、まあ、そういうふうな、予算を、まあ、立てるわけですね、
はい、
でそれでじゃあどういうふうに予算が組まれてるかというと、まあ、例えば、子育て教育とかですね、あるいはまあ、ちょっとそうですね、はい、割合が多い順にちょっと言いますと、
はい、
まあ、いわゆるこう市民一人当たりの予算の使い道っていうのをまあ出すんですね。でそうすると今回一般会計、の予算総額でいきますと、一番多く使われてる順にいくと、まあ、子育て教育ですね、でそれから福祉保健医療、
福祉保護医療、
あとは市役所の運営とかですね、それから道路とか住宅とか計画的な街づくり、あとは脱炭素化とか水とか緑の保全ですね、それから横浜の魅力づくりやスポーツ経済の発展、でそれからゴミの処理や原料リサイクルですね、そして救急消防ですね、あとは地域づくりや区の運営にということと、であとは地下鉄バス水道事業にというふうな、そういうふうな形で一人当たりの、予算の使い道というふうに見ると、今言ったような項目にそれぞれお金が割り当てられていくというふうな形になりますね。
今ね、教えていただいた項目ですと10個ぐらいあったかなと。
そうですね、全体で10個ぐらいあると思いますね、だからそういうふうな予算を、今組んで、審議をされているというふうな形になりますね、なんかどうですか、そのなんか印象とするとどんな感じですか、その予算案って普段ね、多分おそらく日常会話にはほとんど出てこない会話かとは思うんですけども、でも実は ね、皆さんのいわゆる納めていただいた税金をどういうふうに使うかっていうところとね、
そうですね、
いろんな形で配分する形ですけどね、
子育て教育なんかにね、やっぱり一番お金が使われているっていうところ、それはね、なんかああなるほどなというふうには納得いたしました、
そうですね、
で3番目か何かにおっしゃった市役所ですか、これはどういうことになるんですか、
市役所。これやっぱりね、市役所の運営というのは、市役所であれば職員さんがいますので、職員の人件費もかかりますし、あといろんな施設の運営費もかかるというふうなところですよね、
そうですね、なるほど。じゃあ市役所のその運営というのは人件費だったりとか、
そうですね、
そういったものも入ってらっしゃる、
そうですね、
あ
とね、いろいろ特徴的なところで今回はですね、打ち出されているのはまず物価高騰対策ですね、物価対策、
物価対策、
でこれではやっぱりこう市民の皆様に、全員の、市民の皆様に行き渡るようなそういう効果が実感できるような支援ということで、でこれは19歳以上ですね、横浜市民の19歳以上の方へ、5000円相当の電子クーポン券または商品券をお渡しすると、でこれは実は国の方でね、そういった予算が確保されて、それで交付金ということで横浜市の方にお金が配られて、それで各市民にそれぞれ配分するというふうなやり方なんですね。
ということはこれ19歳以上ですから、もう大人も全て
含ま
れるということですよね。
そうですね、
そうですか、
そういう、
これはありがたい、
そうですね、これは各市によってね、ちょっと違いますので、それぞれの皆さん、各市の取り組み、5000円のところもあるし、他のやり方もある、それぞれね、各市でありますので、もしご自分の市のこと興味があればね、ちょっと調べていただければと思いますので、横浜市の場合はそういうふうな形ですね、
横浜市の場合は物価高対策ということで、
そうですね、物価高対策はもう全国同じようにやるんですけども、その内容として今言ったように19歳以上へ5000円っていうような、これ現金ではないんですけどね、電子クーポン、商品券、
電子クーポン、
そういうようなことでお渡ししますとかですね、あとは給食費ですね、子どもたちですね、で小学校はもう実質無償化になるという形ですね、
給食費無償になるんですか、
そうですね、あと中学校は値上げをしないということで、
そうなんですね、
やっております、であとは消費の下支えということで、プレミアム付き商品券っていうですね、これはいろんな地元の商店街で、販売される、例えば1万円のプレミアム付き商品買うと1万例えば2000円分の買い物だから、2000円得しますよとかね、そういうふうな、
私応募しました、
そうですね、そういう形で、少しでもねプラスになればということで、そういう商品券なんか、これも各商店街さんがね判断して参加するしないというのはありますけども、そういうふうなことができると、
そうですか、じゃあ やっぱりあれですよね、市民のためにやっぱりね、お金は使っていかなければなりません
そうです
し、
ね。
はい。例えばですけれど、まちづくりなんて言ったらどんな感じになるんですか？
まちづくりっていうのはですね、やっぱりその
はい。
各都市の発展ということでいくので、まあ、実際には地域のいろいろな土地の活用とかね、あるいははそ
い。
の都心、まあ、例えば横浜で言うと、関内、桜木町、みなとみらい、横浜駅周辺の、まあ、町の活性化のためにいろんなお金を使ったりですね。はい、例えば今横浜市ではその水災船っていう港の水際のところですね、そういうところにもうちょっと皆さんすでにもうかなり人気はあるんですけども、もうちょっとこう例えば歩きやすくするとか、あそこにお店を増やすとか、まあ、いろいろな
はい。
形でにぎわいを作ろうっていうようなね、まあ、そういうこと
は
もま
い。
ちづくりになりますね。はい、
なるほど。あそこの、何でしたっけ？船が停泊してま
そう
す
で
よ
すね。
ね。
はい。そうい
はい。
う客船が止
は
ま
い。
ったり、船が止まったり。
ええ、はい。
まあそういうエリア
辺り
も
を、
そうです
じ
ね。
ゃあ、
はい。
ちょっとインフラというか、そういったものを整えた
そう
り
で
と
す
か。
ね。そういうふうなお金も使いますね。あとは地域のいろいろな、まあ、再開発事業ということで、駅周辺のね、活性化なんかにも使われたりとかもされておりますね。はい。まあそういうふうなところを、まあ、継続して発展させる、あるいは新しく始めるみたいなね、そういうふうな形になりますね。はい。
そうすると今度今話題になっているグリーンエキスポってありますね。それはこちらの予算なんかにもやっぱ
あ、
組
も
み
ちろん
込ま
も
れ
ちろ
て
ん
る
入っ
んで
てお
す
り
よ
ます。
ね。
はい。
そうですよ
もう来
ね。
年のね、
はい。
3月の
そう
19
な
日
んで
から
もう、
ということで、
はい。
はい。
なんでもうあと1
そう
年
ですね。
とね、差し迫ってまいりましたけれ
ちょう
ど。
ど1年前ぐらいになりますけども、
はい。
ですからもう急ピッチに準備が進められてまして、
そうです
まあ、
ね。
これは全部が横浜市で土地の整備からか運営をやるわけじゃなくて、国の予算とか県の予算とか、まあ、そういうようなところも入ってきますけども、もう今その上瀬谷っていうね、まあ、瀬谷区の方、あと旭区の方ですけども、非常に整備が進んでおりまして、まあ、
はい。
新しい道路も今建設される予定
もう
とか
今
ね、
作られてるん
そう
です
なんです
ね。
ね。は
そうです
い、かなり急
か。
ピッチに
は
準
い。
備がね進められております。まあ、そういったところにもお金をね使っていく形になりますね。あとやっぱりね、大事なのはですね、やっぱ安心安全な暮らしですよね、私たちがね。
ああ、安心安全な暮らしです
で例えば
ね。
防犯対策としては、そういう、まあ、暗がりの解消ということで、防犯灯とか、あと防犯カメラを設置するとかですね。あと宅配ボックスも最近ね、ほら置き配とかがありますので、まあ、そういうと
そう
ころ
です
の、
ね。
ボックスを買う補助金みたいなね、そういったこともね、設置されていくような形になりますね。はい。それとあと、まあ、防災ですね。もう今地震がいつ起きるかわからないとか、まあ、いろんな災害に対する、まあ、特に横浜市も、もう地震とか防災の戦略という形で非常にこう準備をね、まあ、予防していかなきゃならないということと、
そうです
あと
ね。
はやはり防災リーダーということで、まあ、いろんな災害が起きた時に、まあ、普段であればね、消防署からいろいろ駆けつけてくださったり、警察官が駆けつけてくださったりってあると思うんですけど、なかなかその災害が、特に地震なんか起きちゃうとですね、全体的に被害が起きてしまうので、なかなかその消防署の方とか警察の方が駆けつけられない時もあるわけですよね。で、そういう時にその各ご地元でね、お住まいの皆様、地域の方で、まあ、支えていただくということで、まあ、自治会町内会の方もそうで、消防団の方もそうだし、あとはまあ一般の市民の方でそういうリーダーをね養成したりね、まあ、そういったこともねやっていくというふうな形になりますね。はい。まあ、あとはやっぱり医療福祉、これはがん対策とかね、高齢者の安心を支
高
え
齢
る
者、
ね取り組みと
そうで
か、
すね。
まあ、障害者の方々もねしっかりと支えるとか、まあ、いろんな形でまた予算が組まれていくということですね。あとは交通ですね。やっぱり最近こう外出するにあたって、まあ特にバスが欲しいっていうねことがあるし、あと横浜市は敬老パスっていうね、高齢者の方が、まあ、敬老パスを まあ、一部お金を負担していただく方もいらっしゃるんですけども、はい、そういう、それを持っていただくと、まあ、あちこち出歩けるようなね仕組みになっていたりとか、はいはい、
あと市営地下鉄か何かも、
あ、そうですね、市営地下鉄もございます、はい、
そうですね、はい、
ですのでそういうところに関するものと、あとは最近そのバスの路線っていうんですかね、バス路線が、はい、ちょっとこう変わったりなくなったりって時もあったり、であと横浜は結構山とか坂が多いんですね。だからそういったところで、もうちょっとこちらの方にもバスが来てほしいみたいなね、そういうご要望もあるんですけど、まあなかなか全部通すわけにいかないんですが、はい、まあそれを新しい地域交通ということで、まあ自主的な運行だったり、あるいはタクシーの会社が運行したりとか、そういうちょっともうちょっと小回りできるようなね、そういう交通、そういうこともね、はい、応援をしていこうということで今ね、準備をしているということですね、
はい、なかなかやっぱりね坂道とかありますと、はいはい、ね、ご高齢の方なんかが結構ね大変でしょうし、はい、ね、お買い物をしてね、はい、それを荷物を持ってってね坂を上がるとか、はい、ね、結構大変ですからね、
大変ですよね。だからそういったところで、うん、まあ、なるべくできるところはね、お支えできるようにして、まあ、外出を支援していくという風な形の、まあ、予算もね中に入っているということですね、はい、うん、まあ、それから子どもと向き合うゆとりの創出っていう、子どもも親ももっと笑顔になるためにというコンセプトなんですけども、まあ、いわゆる子どもさんをこう一時的に預かる横浜型 短時間預かり事業とかですね、あるいは あと小児医療費の助成を拡大するということで、まあ お医者さんにかかる時の医療費をですね、はい、まあ、18歳まで伸ばそうということで、まあ、そういうふうな予算もね組んできて
ですね、はい、でこれもだから自治体によってね、はい、それぞれ違いますもんね。
そうなんです、まあ、本来はね国の方で一括でやっていくのが一番いいんですけど、まあ、現状とすると各自治体ごとで、そういう医療費助成っていうのをね、うん、行って、
はい、
まあ、横浜市も、まあ、他都市でも18歳まで、助成してる都市もあるものですから、まあ、横浜市も、はい、いよいよ18歳まで伸ばそうというふうなね形に今なってくるというところになりますね。
私が子育てしていた頃横浜ではないですけれども、小学生のうちだけだったような記憶があります。
そうですね、そういうふうにこう、はい、まあ、だんだんにねちょっと進化していくという形で、ね、まあ、だからその時の方々はちょっとね大変だったと思うんですけどね、まあ、うちも子供も2人おりますけどね、やっぱり、はい、そう同じような形で医療費負担っていうのをね、してたので、まあ、18歳まで伸びてもらえるということで、うん、いろんな家庭がね助かるんじゃないかなというふうになるんですね。
そうですね、はい、はい、
あと例えばですね、小学校とか中学校、まあ、体育館があるんですけどね、その体育館が空調の整備がまだされてないということで、まあ、冬は寒く夏は暑いみたいな、
ね、暑い、はい、
であと実際災害が起きた時はそういう小学校中学校体育館が避難場所になるケースが多いので、ですのでこれはもう急ピッチで、整備をしようということで、うん、横浜市も今それに取り組んでおりますね、はい、あと例えば学校がですねやっぱり夏非常に暑いんですね、教室なんかも暑いので、
はい、
でその教室の一番上の階のね教室の上のところに断熱の素材をね、工事にして入れて、はい、でそれで熱をね、防ごうという、うん、そういう取り組みなんかもね始まってきておりますね、
は
い、だこういった予算も組まれているというふうな、
本当に本当にたくさんね、はい、お金がを使うところがたくさんありますからね。
そうなんですよ、まあ、ね、やっぱ本当多岐にわたりますよね。やっぱり377万人の、ね、人口がありますので、
はい、
まあ、本当に老若男女、まあ、いろんな立場の方、そして当然経済も、ね、発展させるというふうな形になりますので、まあ、そういうさまざまな、まあ、中小企業の支援もしていく必要もありますし、あとやっぱり横浜市の特徴は緑が多いというところですね。ね、
はいはい、でね、これはね、はい、前からね、よく斉藤さんもおっしゃってますもんね、はい、緑が多いんですよって、
それを、まあ、緑をしっかり保全するための予算もですね、はい、合わせて議論しているわけでございますし、あとは動物園が横浜市は3つあるんですね、 これがなんかまた特徴的で、普通はまあ一つないし、逆にない都市もあると思うんですけど、横浜市は3つも動物園がありまして。
3つもありますか。
はい、だからズーラシアっていうところ
ね。そう、大きいところで、
あとは野毛山動物園ですね。
そうですね、はい、野毛山。
あとは 金沢動物園っていうね。
あ、確かにありました、金沢文庫の方ですよね。
だからそういう動物園に対してもね、しっかりとあの、まあ、動物もやっぱり生き物で、ね、大事ですからね、ちゃんとね、あの、
そうですね、
しっかりとフォローしていくということになりますね。はい、
本当にあの、あ、暮らしにね、やっぱりまつわることになりますから。
そうですね。
ね、はい、ですからもう本当にあの多岐にわたって、ね、細かく細かくやっぱりね、予算を組み立てていくっていうことになりますもんね。
そうですね。
はい。
あとやっぱりその横浜市が来年がそのグリーンエキスポね、あの国際に博覧会を開催することに、まあ、準備をする意味でも、あの、いわゆる路上喫煙ですね。あの、タバコなんですけども。でこの路上喫煙を、まあ、もうお断りする、まあ、禁止するというふうな今方向で議論をしているんですね。はい、ね、まあ、その代わりに、まあ、喫煙する場所もね、場所によっては確保していく必要があるし、まあ、やはりその自動喫煙対策っていうのもね、やっぱり考えていかなきゃならないという時代になってますので、まあ、そういう喫煙、に関して、まあ、もちろんタバコを吸っていただくことで税金をね納めていただくことにはなるんですけども、
はい、そうですね、
まあ、でもそういう、はい、やはり、まあ、いろんな来会者の方、特にね、あの、来年のグリーンエキスポに向けて、まあ、そういうお客様を迎える体制というところでね、
はい、
まあ、そういった取り組みも進めていくというふうな形になりますね。
もう本当にあの、はい、日本の、ね、方だけにとどまらず、本当に海外からもたくさんね、
はい、
あのお客様がいらっしゃるでしょうからね。
そうですね、まあ、あとですね、あの、まあ、サーキュラーエコノミーって言葉が最近出てきてるかと思うんですけど、まあ、いわゆる循環型経済っていうことですね。
はい、
でそういう形で、あの、まあ、使い捨てとか、まあ、いろいろな形で今まではどちらかというとこう使ったらもう捨てちゃうみたいなね、大量生産大量消費の時代だったと思うんですけども、まあ、それがあのだんだんその循環させていこうというふうな時代になりますので、
はい、
まあ、その時代に合わせた、はい、まあ、政策もね、しっかりと取り組んでいくということと、あとカーボンニュートラルっていうね、まあ、CO2 削減の取り組み
も、ね、これは脱炭素のところ で、
はい、これも大事になってまいりますね。はい、結構いろんなことをね、多岐にわたってやるんですけども、
はい、これが3月の24日ということですの で、
そうです、ね、はい、
ね、この番組が放送されたおよそ1週間後ぐらいですかね。
そうですね、はい、
はい、
そこで議決がされるというふうな流れになると思いますので、
決心でされてという感じになるということで、
は
い、
そうですね、
は
い、で私もあの3月の、10日にはですね、財政局というところの質疑に、立ちまして、で、財源の確保とかね、さまざまなあの入札の制度の問題とかですね、まあ、そういったことをこの、まあ、質疑を行ったところなんですけども、まあ、そういう中で特にやっぱりあのお金節約するってこともね結構大事なんですね、まあ、常にね節約を考える、で今回の8年度令和8年度予算編成では212億円、まあ、節約するというようなね提案を、
あ、そん
な、はい、そうなんです、1280件、まあ、いろいろなその政策の見直しをね行ったり、もうちょっとこれはいらないかなっていうことは、はい、やめちゃったりね、はい、いろいろな形で、そういう財源創出っていうのもやっぱり大事なんですよね。
そうですね、本当に必要なところにね、はい、必要な分だけね、本当に当てがってっていうのはね、
そうですね、あとはやはり税収を上げるというね、税収アップ、
そうですね、
そのためにはやはり、まあ、稼いでいく、ね、稼ぐっていうね、はい、まあ、なかなか行政で稼ぐっていう言葉っていうのはなかなか、あの今まで馴染みがなかったんですけど、まあ 私がもうね、何年前でしょうね、3年ぐらい前からですかね、もうやっぱり行政も稼ぐっていう意識で、ほら、経営者としての視点でね、そういうのが大事だということで、まあ、言い始めたところですね、結構最近稼ぐ行政なんていうのがね、言葉が出てくるようになりましてですね、はい、はい、まあ、そういうふうなこともまあ効果としてはありますね、はい、
はい、
はい、
ね、財源をやっぱりね確保していかなければなりませんからね、
はい、そうなんですよ、はい、
はい、
まあ、そんなような状況で、まあ、今議論を、ね、している中で、はい、まあ、3月24日に議決するというふうな状況になっておりますので、
はい
はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと、はい、
そうですね、もうお忙しい、ね、時間を、
そうです、いや、ね、これね、本当やっぱり結構大事なんですよね、予算案ってね、やっぱりここ、
ね、
予算案が決まらないと事業は執行できませんので、
そうですね、はい、もうここをその予算を、ね、
はい、
基本にして、
はい、
どういうふうにしていくかということをまたね、
そうなんです、
考えてやっていかなければなりませんからね、はいはい、とてもとても大切なこの、ね、
はい、
2ヶ月間の、
ね、
はい、
そうですね、
予算案審議ということで、
はいはい、はい、またぜひ、まあ、興味関心もお持ちいただいたり、まあ、
そうですね、
はい、傍聴も、ね、できますし、まあ、
そうですか、
直接も傍聴できるし、あとインターネットでね、録画中継、はい、そのライブ中継もね見れたりしますので、
はい、そうなんですか、
はい、ですので、
それはまた URL というのは、
うん、あ、そうですね、
公表されてるんですよね、
もちろんもちろんですから、
はい、
概要欄にお知らせもします、
そうですね、
予算案の、ね、その概要もリンク貼っておきますので、まあ、ぜひご覧いただけたらと思います
。なかなかね、やっぱり政治というと、もう私なんかはちょっと遠い世界のような感じがしてましたけど、
はいはい、
でもね、本当にこのように暮らしやすい生活をね、
はい、
環境を整えてくださっているのはね、
はい、
こういう予算案があって、
はい、
それをもとに、
はい、
ね、市議会議員の方々とかね、
はい、
国会議員の方もそうですけど、
はい、
ね、いろいろやってくださっているというのが、
はい、
はい、今日ね、このようにお話を伺って、
はい、
なんかちょっと身近に感じました、
はい、よかったです、
はい、
はい、はい、まあ、ぜひ、ね、そういう皆さんにも、ぜひ関心を、ね、持っていただけるといいかなと、
ね、
また、
はい、
もちろんね、いろんなご意見がございましたら、いろいろと、ね、お知らせいただければと思いますので、
ね、
はい、
ね、本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、
ね、じゃあ斉藤さん、
はい、
本当にまた本日も、
はい、
ね、お話いただきまして本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました、こちらこそ、
はい、
はい、
はい、また次回も楽しみにしております、
はい、わかりました、
はい、
またよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい。